聖書をお読みいたします。申命記13章の2節から11節までをお読みいたします。預言者や夢占いをする者があなたたちの中に現れ、印や奇跡を示して、その印や奇跡が言った通り実現したとき、あなたの知らなかった他の神々に従いこれに仕えようではないかと誘われても、その預言者や夢占いをする者の言葉に耳を貸してはならない。あなたたちの神主はあなたたちを試し、心を尽くし魂を尽くしてあなたたちの神主を愛するかどうかを知ろうとされるからである。あなたたちはあなたたちの神主に従い、これを恐れ、その戒めを守り、御声を聞き、これに仕え、これにつき従わなければならない。その預言者や夢占いをする者は処刑されねばならない。彼らはあなたたちをエジプトの国から導き出し、奴隷の家から救い出してくださったあなたたちの神主に背くように進め、あなたたちの神主が歩むようにと命じられている道から迷わせようとするからである。あなたはこうしてあなたの中から悪を取り除かねばならない。同じ母の子である兄弟、息子、娘、愛する妻、あるいは親友に、あなたも先祖も知らなかった他の神々に従いこれに仕えようではないかと密かに誘われても、その神々が近隣諸国の民の神々であっても、地の果てから果てに至る遠い国々の神であっても、神々であっても誘惑する者に同調して耳を貸したり、憐れみの目を注いで同情したりかばったりしてはならない。このような者は必ず殺されねばならない。殺さねばならない。彼を殺すにはまずあなたが手を下し、次に民が皆それに続く。あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出したあなたの神主から離して迷わせようとしたからだ。したから彼を石で打ち殺さねばならない。本日は何にも増して天地創造の神様を第一とする時に人は幸せになるという話です。何にも増して神様を第一にする時、一番素晴らしいこの方を大切にしようとするときに私たちは幸せになるのだというお話です。人は誰しも幸せを求めています。幸せになるために私たちは子供の頃でしたら学校の勉強を頑張ります。宿題を済ませて試験にもちゃんと備えます。大人であれば休まずに会社に行って夜遅くまで仕事を頑張ろうとします。以前は24時間戦えますかとか働けますかというのが流行りました。土日も返上して仕事とか接待のゴルフに励んでいる企業戦士の方々は、確かに会社では成績が良くて大きな顔ができたかもしれません。しかし家に帰るとそういう方々あんまりにも会社で過ごしすぎて家には居場所がないということが起こることも多くあります。子育てをおろそかにしたので、子供が成人する頃には背を向けられて、また退職すると妻からも粗大ごみのように扱われることがあります。親は世間で羨まれるような業績を上げて 尊敬を集めたとしても、子供がぐれてしまって手をつけられなくなったりとか、生きる希望を失ってしまったりということは普通に起こっています。有名な大学で学んで世間をもしくは世界をあっと驚かせるような仕事を成し遂げたとしても、ご両親との関係が断絶状態だったり、結婚してもすぐ別れてしまったりということで、人間関係がボロボロという方もいらっしゃいます。つい最近も60代の世界の大富豪が自分は離婚をすると表明しました。20年前にあるシリコンバレーの重鎮と目されている人物から直接聞いた話ですけれども、その大富豪は若い頃からあまり仲間を大事にしなかったということでした。その方の世界的な成功は、他人を蹴落としてでも競争に勝つという闘争心から出たものだったようです。今回の離婚表明も不思議とは言えず、強情さゆえに父母を敬えという教えを軽んじたからかもしれません。もし両親から人との関係を大切にしなさい、家族との小さな約束をちゃんと守りなさい、そうすれば幸せになるとしっかり教えられていたなら、違った人生になったかもしれません。もしその方が14兆円を超える財産のすべてを失って、神様の前にへりくだって人と家族を大切にすることを学べていたら、今よりも何倍も幸せになれていたに違いありません。聖書は教えます。人は頑張りや競争で勝つことで幸せになるわけではない。神様がくださる祝福によって人は幸せになる。そして神様はご自身との関係を大切にする方を祝福される、そんなふうに聖書は教えています。私たちが信じている神様は人間ではなくて、人間を超越された方です。父なる神様です。自然をコントロールして宇宙を支配され、歴史の最初と最後を定め、その間に起こることをすべて定められていらっしゃいます。私たち一人一人をご自身の手で形作って、一人一人に尊いご計画を準備されていらっしゃいます。親が子供に食べ物を与えるように、神様は雨を降らせ太陽を昇らせて畑と田んぼに実りを与えてくださっています。親が子に知恵を授けるように、主なる神様も人を養う約束の御言葉を日々授けてくださっています。祝福、幸せというのは私たち人間が作り出せるものではなくて、ただ単に神様からいただくものです。幸せと祝福の源というのは神様にしかない、それが聖書からよくわかります。天地創造の神様と私たち信じる者との関係はまさに親子関係のようなものです。私たちは神の子となって、イエス様のおかげで神との子となってますので、子供となってますので、親である父なる神と信頼関係を深めることによって、私たちは祝福を得ることができます。しかしその父なる神を軽んじて、その戒めまた掟に心を かけないのであれば、神様の教えに心を砕かないのであれば、どんなに人間として頑張ったところで神様から祝福はあまりもらえないことになります。天地創造の神様から祝福をいただくという資格は、そのいただくことのできる資格というのは、救い主イエス様を信じることによって得られるものですけれども、しかしその神様からどれだけ祝福をもらうのかということについては、イエス様を信じた後、神様とどんなふうに関係づくりをしていくのかで決まってきます。私たち洗礼を受けるときに、信じるだけでいいっていうふうに教わりました。行いはいらないって教わりました。その通りなんですけども、それは信じる時の話であって、信じた後どれだけ神様に祝福してもらうのか、それはまた別の話。それは神様とどんな関係を築いていくのかによって決まってきます。自分で祝福の量を決めることができるようになっています。父なる神様と信頼関係を深めていけば、たくさん祝福されるし、それをおろそかにすればあまり祝福してもらえないということになります。天地創造の神様は、すべての人間のために多くの犠牲を払って、すべての人が幸せになるように導いてくださっています。一人をイエス様を十字架にかけて殺すという大きな犠牲を払ってまで、すべての人が天国に入れるように整えてくださいました。神様がこれだけの愛情を父親として注いでくださっているのに、当の人間は神様を軽んじています。日本では多くの方々が神様を知らないで、そのような神様を知らないで生きています。しかしさらに残念なことは、ごく少数のイエス様を信じると公言した方々の中でさえ、神様を軽んじてしまう方があるということも事実です。なぜそうなるのかというと、父なる神様以外の他の神々にも心惹かれて、そういう神々に仕えてしまうことがあるからです。申命記13章には、偽預言者や夢占いの話に心を奪われるイスラエルの民のことが記されています。偽預言者、夢占い、前もってこういう印が起こる、こんな奇跡が起こるというふうに、そういう方々が教えてくださることがあります。で、意外とそれが実現したりするのです。現代の日本でも巷には手相占いがあり、タロット占いがあり、星占いとか星座による占いとか、駅舎さんによる占い、なんかこう宝石を使っての占いなどもあります。神社に行けばおみくじを引くことができます。下北半島に行くと、恐れ山などではいたこと呼ばれる方々が、そういう巫女さんが死んだ方々を呼び寄せて、話をさせるという口寄せの伝統まであります。50年近く前にはノストラダムスの大予言というのも日本国内で大いに流行って、これが実現するのではないか、人々が大いに期待を寄せたこともあります。天地創造の神様は人の目には見えないのですけれども、私たち人間は目に見えるものに非常に弱い。それでせっかく父なる神様を信じてはいても、 偽預言者やさまざまな占い師に心を奪われてしまうことがあります。そうすると神様との親子関係が台無しになってしまうのです。密かに仏壇の前にひざまずいて先祖供養に励んだり、仏像を拝んだり、祠を見て心を奪われて祈願したり、水が湧き上がってくるところに神様がいると思って祈ったり、みこしを担いで、見たりということを私たちの神様は嫌われます。紀元前6世紀の頃ですけれども、ユダヤの国がバビロニアという強国に攻められて壊滅して、都は火で焼かれ、国は滅びて、その住民はバビロニアに連れて行かれるということが起こりました。なんでそんな悲劇がユダヤに及んだのか。今風に言えばそれは仏壇に線香をあげたからです。天地創造の神様からどれだけ祝福してもらうのか、それは父なる神様との関係づくりで決まってきます。祝福の量を自分たちで定めることができます。何十年も教会に通っていながらも他の神々に心を奪われてしまうと、その関係は台無しになってしまいます。お嬢さんがお父様に内緒でパトロンのお世話をもらって派手な生活をすると、お父さんとお嬢様の関係が悪くなる、同じことです。他の神々を慕うことだけが神様との関係を崩すものではありません。闇の力は天使の顔を、天使の仮面をかぶって私たちに近づいてきます。悪い霊が科学技術の成果として私たちを納得させることもできます。何度も申し上げて申し訳ないんですけれども、例えばダーウィンが提唱した進化論ですけれども、進化論を信じないという人に対して、この社会ではお前バカじゃないかというふうにすぐ言われると思います。しかしこんなに科学技術が発達しても、いまだかつて進化論は科学的に証明されたことがありません。いまだ仮説に過ぎない理論が社会常識になっています。天地創造の神様は御子イエス様の命を犠牲にするという大きな痛みと悲しみに耐えてまで人を愛して尽くしてくださっていますけれども、当の人間の方は、いや自分の先祖は猿なんだというふうに言います。しかしながら、いや実は猿にもいろいろあって、自分の家系はすごい優れた家系だけど、あいつの家系は悪い家系だ、そんなふうに言ったりします。矛盾していることを考えています。偶然自分は人間になるという猿の家系に生まれたけれども、では自分の人生の意味って何なんだ、毎日悩んだりします。もし偶然によって自分ができたのであれば、意味を、人生に意味を求めるということ自体がナンセンスになってきます。現代人の精神生活は実は矛盾だらけだったのです。実際には神様が日々私たちの命を支え、雨を降らせ、太陽を昇らせ、髪の毛も一本残らず数えてくださって支えているにもかかわらず、現代人はそういうのが全く通じていません。 科学的に証明不可能な理論は信じることができるのに、聖書を読んで奇跡的な物語に触れると、いやこれは科学的じゃないからということで、なかなか信じられないでつまずいてしまったりします。創世記6章からあるノアの箱舟の時に、本当に洪水があったんだろうか。創世記11章、バベルの塔って本当に建てられたんだろうか。出エジプト記14章、葦の海って本当に割れたのか。新約聖書、5000人の給食って本当だったの。ラザロという男の人は本当に死んでよみがえったの。そういうのを信じきれないという方々が大勢いらっしゃるんですけれども、その中から特に勉強のできる方々がよく勉強して神学者になってキリスト教の神学を発展させる時代になりました。有名な神学者たちが、実は聖書の奇跡っていうのは誇張だったんだよとか、いや本当はなかったのに神話として書いてくれたんだよというようなことを教えてくれるようになりました。科学的な思考を得意とする現代人のために、奇跡につまずいた神学者たちが助け舟を出すという形で現代の神学は成り立っております。説教をするために学校に行った人たちは、こういう神学の中では、たとえ神様との親子関係を気づかなかったとしても、父なる神様との信頼関係を深めなかったとしても、勉強さえできれば教会で説教ができるようになりました。聖書の御言葉を信頼できない、神様との個人的な関係っていうのもあんまり得意でない、でも牧師の筆記試験である程度の点数さえ取れれば教会で働けるという時代が今実現しています。このような神学が最初にヨーロッパで起こりましたけれども、ヨーロッパでは多くの教会が1000人も入れるような大きな建物を持っていますけれども、20年前にある教会に行きましたら、その1000人入る会堂の一番前の席と2番目の列の席、十数人しか礼拝に来ないという状況でした。教会が空っぽになってしまいました。で、このような波は日本にも迫っています。聖書の御言葉の意味を悟れない教会、御言葉を本気で信じることができない教会、そういう教会が増えています。小山礼二先生という牧師から聞いたんですけれども、今の教会っていうのは聖書の教えを実行すること以外であれば一生懸命にやる教会ですねということでした。一番大事なところが抜けてしまっているという厳しい指摘です。神様は素晴らしいのに、人間の方が神様からの祝福を拒んでいるわけです。教会に通う方々はそのような中では幸せになるわけもなく、世間一般から見ても魅力に乏しい面倒な団体だなと思われるようになってしまいます。8年半前に創価教会に牧師として呼んでいただいたときに、どうして最近の教会では解説書の研究発表みたいな説教がどうして多いんですかというふうに聞かれました。それはなぜかというと、御言葉を語る方と神様との 関係づくりが深まっていないから、単純な理由だと思っています。聖書は教えます。人は頑張りや競争で勝つことや勉強によって幸せになるのではない。神様との関係づくりを通して神様から祝福をいただくことによって幸せになる、そんなふうに聖書は教えています。他の神々や人を騙す学問によって心を奪われるのではなくて、いつも私たちを愛して一人子を犠牲にする苦しみまで乗り越えてくださった神様と良い関係を結ぶことに励んでいきたいと思います。そこに現代人が幸せになる秘訣があります。世界の大富豪でさえ知らない神様がくださる絶大な幸せをみんなで体験できるように、お互い祈り合い支え合って過ごしていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、私たちには知らない幸せがあなたの手元にあります。私たちは目に見えるきらびやかなもの、神秘的なものに心を奪われて、あなたの元から逃げ出してしまうことが多くあります。人間的に優れた学問に心を奪われて、あなたの約束の御言葉を疑ってしまうことがあります。どうぞ許して私たちをその誤りから救い出してください。私たちはいろんなことに頑張って取り組み、また失敗を重ねてきました。聖書が教える通りに、幸せはあなたのもとにしかないということが分かりました。どうぞ私たちを捕らえて、あらゆる罪を許し解き放ち、本当に親を愛するあなたの子供として私たちが育っていくことができるように支え、導き、捉えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。